2022年6月12日本日は聖霊降臨節第二主日花の日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌343番を賛美いたします。343番。ご一緒に祈ります。賛美歌93番後の絵または修法の最終ページにございますのでご覧ください。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。報読詩編、詩編第116編、賛美歌ですね。賛美歌の後ろの 購読詩編の128ページ。詩式者と交互に祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。購読詩編、詩編第116編。私は主を愛する。
主は
生涯私は主を呼ぼう。主の綱が私に絡みつき、苦しみと嘆きを前にして、どうか主よ、私の魂をお救いください。主は憐れみ深く正義を行われる。哀れな人を守ってくださる主は、私の魂よ、再び安らうがよい。あなたは私の魂を死から、私の足を突き落とそうとする者から助け出してくださった。私は信じる。激しい苦しみに襲われているという時も、主は私に報いてくださった。救いの杯をあげて主の御名を呼び、主の民すべての見守る前で、主の慈しみに生きる人の死は主の目に値高い。
どうか私の名前を、
私はあなたのしもべ、
私はあなたのしもべ、母はあなたに仕えるもの、
あなたに感謝の生贄を捧げよう。
主の名を呼び、主に名を捧げる、
主の民すべての見守る前で、
主の家の裏でエルサレムの
方、ハレルヤ。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、あなたが今朝もこのように主日礼拝の恵みに預からせてくださいました、深く感謝をいたします。あなたの恵みを喜び感謝してここに来ることができた人もおり、心や体に弱さを覚え、それに耐えている人もおります。一人一人の心にある思いをあなたはご存知で、また導いてくださることを信じています。主の日から主の日までの歩みを思うときに、あなたの御言葉に聞かず、御心を求めず、自分の願う通りにことがなることを思うばかりでありました。まことに鳥なしの祈りに生きることも、愛の技に励むことにも貧しかったことをお詫びいたします。あなたの御前にそのことを思い、そのような弱い私たちでありますからこそ、キリストの許しのありがたさを、そして悔い改めて生きることが許されていることを深く感謝いたします。どうぞあなたの言葉を新しく聞くことができますように。あなたの招きの言葉です。愛の言葉です。命の言葉です。すべてあなたからの恵みです。私たちの命も体も心も時間も信仰の兄弟姉妹もすべていただいたものです。この恵みに囲まれていることを、新しく目が開かれて知ることができますように、お一人お一人にふさわしい導きと助けがありますように、この国の歩みにおいても世界の歩みにおいても、 あなたの良き導きがありますようにと祈ります。私たちは争いに満ち、殺し合いをしており、互いに信じ合うことができず、真実の平和をもたらすことができない痛みの中にあります。どうぞこの世界を御心に留めてください。あなたを信じる信じないを問わず、その中にあっても平和を作り出す働きに勤しんでいる多くの人々があることを思います。私たちもまた平和を実現するものとならせてください。この礼拝もそのような時として、またあなたが愛と平安に導いて満たしてくださるようにと切に祈ります。あなたに栄光がありますように。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番 4-A にございます。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第2章14節から24節、新約聖書215ページにございます。使徒言行録第2章14節から24節、新約聖書の215ページにございます。お読みします。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。血と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによって、 そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。死んで死に勝ちと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。先週は聖霊降臨日ペンテコステの礼拝の恵みに預かりまして、それに先立って使徒言行録の説教を始めております。今日朗読したところの直前のところには最初の聖霊降臨の出来事、そして不思議が起こり弟子たちがいろいろな国の言葉で神の偉大な技を語っているとそれを人々があっけに取られて驚いて見ていた、そういう出来事を聞きました。そして今日のところはその続きでこの出来事が一体どういうことなのかとペトロが解き明かしている説教が始まっていきます。14節にこうあります。ペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ペテロ一人で立ったのではないんです。11人と共に立ったんです。でこの11人についてはすでに私たち御言葉に聞いていましたように一人欠けてしまったユダの代わりにマティアが選ばれた出来事を第一章の終わりに見てまいりました。そして十二使徒が揃えられてその中でペテロは代表して立っている。ですからこのペトロの言葉は教会の言葉である。ペテロの個人的な思いを語っているのではありません。そしてペテロ自身が聖霊に満たされてこのように力強く声を張り上げ話して聞いてくださいと言っている。で少し聖書に親しんだ方たちはもう何度も説教でも申し上げておりますが、この同じ人がですよ、この同じ人がシュエスがゲステマネの園で逮捕された時には逃げ出してしまい、その後シュエスが捕らえられて置かれていた大祭司の屋敷までには行ったんですけれども、そこで庭であなたはあのナザレのイエスの仲間だろうと問い詰められた時には、いや知らないと、私はあの人を知らないと3度否定した。自分がイエスの弟子であることさえ否定して逃げてしまった人なんです。ですから聖書に親しんでいる私たちは本当にこれが同一人物かと思うぐらい、いや実はペテロ自身が一番びっくりしていたかもしれませんね。聖霊に満たされて勇気が与えられて12人を代表して人々の間で堂々と今ここに起こっていることは神の御業なのだ、これは預言者ヨエルを通して神が預言しておられた出来事がここに始まったのだと語っているわけです。17節のところに二重鍵括弧で神は言われると記されているのは、これは旧約聖書の預言書ヨエル書の第3章1節以下の引用なのですけれども、今私たちが先日も申し上げたように、今私たちは聖書の言葉を日本語で読み日本語の説教を聞いておりますよね。 当時ペテロの時代、シエスの時代には旧約聖書はもともとはヘブライ語で書かれていましたけども、それをギリシャ語に翻訳されて四十人訳というギリシャ語の旧約聖書を読んでいる時代でありました。ですからこのペテロの説教でヨエル書が引用されているんですけども、これを読み比べるとこの旧約聖書のヨエル書第3章とこの箇所を比べると文言が少し若干違うところがあります。ペテロが引用したのはギリシャ語の旧約聖書のヨエル書の言葉なんですね。そこにはその当時のまた信仰による解釈が入っている。私たちも聖書をこう日本語で読みますときにどうしても翻訳には解釈が伴って訳されるということは説教でもまた祈祷会の学びでも知らされておりますけれども、当時のギリシャ語訳旧約聖書もそういう面があります。今日はヨエル書そのものは開きませんけれども、読み比べていただけたら興味深いと思います。ここで主の約束が予言が実現した、預言者ヨエルが語っていたんだとペテロが引用しているわけです。まず17節、使徒言行録2章17節にこうあります。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。旧約聖書の時代から洗礼者ヨハネの時まで神に選ばれた特別な人が神の霊を受けて、そして神のご意志を取り継ぐという時代でありましたが、神は預言者を通して終わりの時には神の霊を全ての人に注ぐという出来事が起こるのだと約束しておられた。そして今この先週見ました2章の聖霊降臨の出来事、その時には限られた人ではなくて心を合わせて祈って約束を待っていた人全てに聖霊が注がれた、その出来事が起こった。これは預言者ヨエルを通して言われてきた神の約束が実現したのだということです。終わりの時というのは神様の救いが完成する時、聖霊降臨のこの出来事はこの終わりの時の始まりなんだと、全ての人に霊が注がれて、そしてその人たちが神の偉大な技を語っている、そしてそれをまさに今聞いている、それはこの終わりの時が始まった、神様の約束が成就したんだということです。18節にはこうあります。私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ。これは謙遜で自分の立場を言っているとも理解できますが、実際に当時の社会は奴隷なくしてはしもべである人、また女の奴隷ですね、なくしては成り立たない社会でありましたから、その当時の身分の上下なく主の霊は注がれる、つまり全ての人に主の霊は注がれる、そして一人一人を私のしもべだ、私のはしためだと主なる神は呼んでくださる。私たち一人一人も主のもの、主のしもべ、また主のはしためであると主は見ていてください。そしてその人たちも神の言葉を、神の技を語り出すということ、それが今始まってるんですよということです。そして終わりの時が極まってきますと、19節20節には非常に恐るべき天変地異が起こるということが約束されています。 上では天に不思議な技を、下では地に印を示そうと。地と人を立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。終わりの時が始まり、そしてついにその終わりの時は、終わりの時が完成するのが20節の主の偉大な輝か日、輝かしい、ごめんなさい、主の偉大な輝かしい日です。キリストの教会にとっては、これはキリストの再臨です。主イエスキリストが再び天から下ってきてくださって、新しい天と新しい地が来ると、ヨハネ黙示録に約束されている世界、それが到来する。それによって究極の完成があるわけですが、今はその間の時です。終わりの時は始まり、究極の終わりの時を待っている時代です。そしてその前には天体も、太陽が暗くなるとか月が赤くなるとか、今私たちが当たり前のようにこう太陽の巡り月の巡りを、まあ、受け止めていますけど、そういうことすら起こら、それが おかしくなるということですね。また19節にありますように、不思議な技、また地には印が起こると。地と火と立ち込める煙というのは、血が流される、また火で燃やされる、そしてそこに煙が立ち込める。福音書にはイエスが来られる前に本当に世に厳しいことが起こる、戦争の噂も起こる、地震も起こる、災害も起こるということが予告されており、まさに今この時代もそのような終わりの時代と思わざるを得ないわけですけれども、それは主の偉大な輝かしい日が来る前に起こるんだと主は予告しておられます。しかしそのような厳しい時代の中にあっても、21節、主の名を呼び求める者は皆救われる。これが私たちの命の道です。そしてこの主、預言者ヨエルが語っていたこの主は主なる神でありますが、御子キリストが地上に来てくださったからには、この主というのはイエスなんだと、イエスキリストなんだと22節からペトロは解き明かしてまいります。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。このイエスこそ神の子、キリスト、救い主、主であると、そしてあなた方もそれは分かるはずだと言います。神はイエスを通して奇跡を行い、不思議な技を行い、印を行って、それを明らかにされた、証明なさった。それはあなたたちがすでに見聞きしているではないかということです。そして23節にこのようにペテロは説教します。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡された。あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。主イエスの十字架の出来事、そこに至るまでのユダヤ人、イスラエルの人たち、イスラエルの人たちがしたこと、また異邦人、律法を知らない者たちというのは異邦人、異邦人の手を借りて十字架につけて殺した、十字架の出来事を語ります。しかしこれらもペトロが語っているように、神がお定めになった計画なんだと、神はあらかじめご存知のことであったとペトロは説教しています。これは神のご計画、十字架の出来事は神のご計画、救いの技であったと、 そして24節には、しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。主イエスの復活、それは神の当然の出来事だ、必然の出来事だ。こうして主イエスが神に使わされたということ、地上に来てくださったということ、十字架の死、そしてその死からの復活、この一連の出来事は神があらかじめお定めになった計画の成就である、実現であると、ペテロは力強く説教をいたしました。これは本当にそれこそ聖霊の業だとしか言いようがありません。というのは、このペテロは弟子たちを代表して教会の言葉を語っているわけですが、その弟子たち自身が今語っていることを信じてなかったんですから。使徒言行録24章、ルカによる福音書24章を開きたいと思います。これ以前にも開きました。親しんでいる方も多いと思いますが、13節以下のエマオ途上の、エマオに向かう2人の弟子たちによみがえられたイエスご自身が同行してくださって、同伴してくださって、彼らの話を聞き、また御言葉を説いてくださった出来事です。ルカによる福音書第24章の13節からだとちょっと長いので19節から朗読します。160ページになります。新約聖書の160ページ、ルカによる福音書第24章の19節からお読みします。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った、ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りであの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた、ああ物分かりが悪く心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。この二人の弟子たちがよみがえのイエスと知らないままに自分の思いをその旅人に吐露したときに、この人、このナザレのイエスに自分たちは望みをかけていたのに、なんと十字架につけられて殺されてしまった、もうそれはもう終わりだ、私たちの望みも失われた、絶望的なこと、そしてさらに輪をかけるように理解不能なこと、イエスは生きておられる、イエスの体がないという不思議はもう理解しきれないので受け止めかねている。 何が起こったかわからない、当惑している。この弟子たちの状態は他の弟子たちも同じでした。きっと私たちが本当に主の十字架と復活の福音を信じて今胸にストンと腑に落ちるまでは、やっぱり今生きている私たちも同様です。私たちは死んだら終わりと思ってます。神の福音を聞くまでは死んだらおしまいだと、終わりだと思っています。ですから望みも失われてしまう。なんとかそれでも生きたいと願って一生懸命になっていることが多いと思います。死というのは不条理であって、終わりであって、そして人間にはどうすることもできない。この弟子たちが望みをかけていたナザレのイエスも人間ですから死んでしまいました。しかも十字架に殺されてしまうという、人の目から見たら本当に非業の死を遂げてしまいました。そしてイエスが生きておられるという理解不能な言葉も聞かされて、わけがわからなくなって、そして自分の村へ帰ろうとしていた。その弟子たちをイエスは心にかけて、この旅に同伴してくださって、嘆きながらも、メシアキリストはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのだと、旧約聖書、今の私たちでいう旧約聖書を解き明かして、メシアが苦しんで、そして死んで、そしてよみがえって、それによって神は栄光を表される、これは聖書に書いてあるではないかと彼らに心を尽くして説いてくださった。で、彼らもその言葉を聞いて、後から私たちの心は燃えていたではないかと、自分の心に火が灯ったことを後で気がつく、後で認めるわけです。聖霊が下ってくださった、それはよみがえられた主イエスの霊が今私たちに、教会に下ってくださって、私たちにもバカだなときっと語ってくださって、いやもう聖書に書いてあるではないかと、ペテロが説教したように、主イエスがこの旅のエマオに向かう弟子たちに語って解き明かしてくださったように、聖霊が私たちに十字架の出来事は何だったのか、そして復活されたんだということを証ししてください。それによって初めて私たちは十字架の出来事の意味を悟るんです。それがなければ、この弟子たちと同じ混乱のまま、ペテロや他の弟子たちと同じように引きこもって家に閉じこもったままです。でも主イエスはそのような弟子たちを顧みて憐れんでくださって、訪れてくださって、十字架の意味を、そして復活を証ししてくださる。そのことを悟らされた者たちは力を受けて、ペテロのように今私たちも教会の言葉を語っているわけです。使徒言行録に戻ります。イエス、ナザレの人イエスこそ神から使わされた方であり、イエスの十字架の出来事も神のご計画によって、神が予言しておられたことの実現なんだと。そしてこの方が死に閉じ込められたままでいることはありえない。復活、神がよみがえらせてくださって今も生きておられる。聖霊として共にいてくださいます。私たちはこの終わりの時代を生きています。主の偉大な輝かしい日が来ることを待ち望んでいます。今日修法の短文に新しい本のことを書きました。夜明けを共に待ちながら、香港への祈りという説教塾の先生も多数関わっている本です。で、この本の中に神学エッセイが祈祷会の記録とともに 神学エッセイがあるんですけれども、今日のこの使徒言行録2章の言葉が引用されていた大田教会の平野克樹先生が書かれてくださった言葉を読んで心を動かされまして、最後これを紹介して祈りたいと思います。ちょっと文字通りには長くなってしまうので読めないので内容だけ申し上げますが、日本キリスト教団大田教会、世田谷にあります大田教会牧師の平野克樹先生はアメリカのデューク大学神学部で研究生活を送られた時に教わっていたリシャー教授がマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの研究をされていた方であったと紹介しています。皆様もご存知と思いますが I have a dream のスピーチ、私は夢を見るの有名なスピーチのことが書かれていました。このスピーチでキング牧師が繰り返した私は夢を見る I have a dream というリフレインはキング牧師のオリジナルではなかったそうなんです。それはこのワシントン大行進の、すごく 人々が行進するその数年前に黒人の教会が次々放火されるという事件が起こって、焼け残った教会に集い祈祷会が持たれた。その祈祷会でアフリカ系アメリカ人の女子大学生が I have a dream という言葉を繰り返しながら祈りの言葉を紡ぎ出したというのです。その言葉がその祈りの輪に加わっていたキング牧師をはじめとする参加者の心を燃やしたと、先ほどヨエル書の引用に血と火と立ち込める煙だがそれだという裁きの言葉がありますが、まさに教会が放火されてしまうというその焼け跡に祈るために集うというのは本当に厳しいことですね。立ち込める煙の中で祈りの時を持った、そこで女子大学生が I have a dream という言葉を繰り返し祈った、それがキング牧師の心を燃やした。そしてそれは夢を見るというのは聖書の言葉なんだ、それはヨエル書の言葉だ。ヨエル書3章1節、老人は夢を見、若者は幻を見る。で、平野先生はこう語っていらっしゃいます。預言者ヨエルがこの言葉を語ったのは紀元前第9世紀であったとも言われます。その後1000年が経ち、第1世紀の聖霊降臨の日に説教をした使徒ペトロがその言葉を語り直しました。老人は夢を見、若者は幻を見る。そしてさらに2000年が経った祈祷会において、一人の女子大学生の口から同じ言葉が発せられることから新しいアメリカが動き出したのです。 I have a dream、 それでも私は夢を見る。御言葉は、リシャー先生がこう言っておられる、御言葉は上から下ってくるものであるというよりも、民の歴史と民の御言葉の経験の深みから立ち現れるものであり、時には泉のように噴出するものなのである。香港の教会のために祈祷会が持たれていたということを私も最近知らされましたけれども、そこでも神の言葉が語られ、望みを持って祈りが紡がれております。人の目にはそれは国家権力での前にどうしようもない無力なものに見えますけれども、神の言葉はつながれていない、必ず技をなさると信じて祈り会が持たれているということに心を動かされました。その国と国のレベルのこともありますし、私たちの日常の中にあっても本当にどうしようもない状況の中で祈るしかない、血と火と立ち込める煙の前に佇むほかないような 厳しいこともあります。しかしそれは主の偉大な輝かしい日が来る前の間のことであり、その中にあって私たちは主の名を呼び求める、その救いをいつも新たにして祈り続けます。主はナザレの人イエスを使わせてください。この方は十字架に死に、またその死に勝利して今も生きておられる。聖霊によって私たちに今私たちがどこにいるのか、どこに向かっているのか悟らせてくださいます。ですから私たちもまた神の霊を受けて神の恵みを証しし、また夢を見て神の幻を見て前進していきます。見た目には本当に壁のような困難がありますけれども、それは聖書はないと言いませんけれども、主の名を呼び求めて主の名を賛美してこの終わりの時を私たち教会は歩んでまいります。お祈りいたします。イエス・キリストの父なる神、聖霊が注がれて私たちは本当に神の御業を、救いの業を知り、主の名を呼び求めることを許され、私たちにも聖霊が注がれていることを信じ、私たちの口はあなたの約束を、恵みを証しし、あなたを待ち望ませていただいております。この福音がこの世界に必要です。どうぞ私たちを用いてください。尊い主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌325番を賛美いたします。325番、の献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いいたします。
アッパ、私たちの父なる神様、今日は三位一体の主日礼拝に預からせていただきましてありがとうございました。これからの毎日をイエス様の御旨に従って歩めますよう お導きください。ただいまお捧げしました献金をどうぞ清めてイエス様の御心のままに 用いてください。憐れみ深いイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌27番を賛美して祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌27番。神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。